耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅子です。本というのはですね、この非常に費用対効果のいい勉強法だなんて言われ方がします。まあ、これどういうことかというと、特に欧米なんかで顕著なんですけども、成功した会社の社長さんとか、すごい有名な投資家とか、まあ、ぶっちゃけそろそろですけど、自伝の本をよく書くんですよ。また日本でもね、有名なコンサルタントさんが自分の考えてるビジネスの戦略っていうのを本にしたりします。で、普通にその人に会おうとか、普通にそのコンサルタントを雇おうと思うと、結構お金や時間がかかってしまうものを、その本というのは、まあ、1,500円、日本円にして1500円とか1000円ぐらいで書店に置いてあって、まあ、気軽に楽しむことができる。で、そういう意味でその費用対効果のいい勉強法だと、意外とね、成功者の方は多く語るんですね。というわけでですね、今回も非常に費用対効果のいい人生の勉強ができる本をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミリたち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております菅原明子編、14歳の人生練習ドリル、親子で学ぶ考える自分の人生哲学という本です。まずはこちらの本なんですけど、概要がねありましたので、こちら読み上げてみたいと思います。14歳、人生の入り口に立つ子供たちとその親へ。この本は生き方を考えるためのドリルです。各界のトップランナー15人がそれぞれの経験をもとに問題を出します。親子で正解を探しながら、同時に自分だけの答えを考えてみてください。その答えこそがかけがえのない自分の人生哲学になるでしょうっていうことなんですけども、まあ、ドリルとは言ってますけども、僕の感覚では結構インタビュー集に近い作りかなというふうに思います。こちらの本にはですね、たくさんの人が例えばその芸能人とか、スポーツ選手、音楽家、学者、芸術家、パティシエ、また会社経営者、こういった人たちがそのいろんな業界に入ったきっかけとか、入ってその成功するためにやってきたこととか、いわゆるそのトップランナーの経験というのがまとめられています。どんなすごい人もね、また今輝いてる人もね、14歳ぐらいの時は同じような悩みを抱えたんだなと思いました。逆にね、やりたいことが決まんなかったって人もいれば、もうやりたいことが最初からスパッと決まってたって人もいるんですけども、皆さんはどうですかね。社会人の人多いと思うんですけど、あなたどうでしょう。やりたいことありました、それともなかったですか。今回このね、本に載っているトップランナーの人たちって、いろんな年代の人がいるんですけれども、本の構成ちょっと面白くてですね、人生練習のドリルってありましたけど、このドリル、どんなドリルかというと、例えば、一番最初に載っている俳優の別所哲也さん、インタビュー記事の冒頭にこんな文章があります。一生を通じて、どれだけの人に出会って、どれだけ〇〇できたか、というのが、僕にとっては究極の価値ですね。この〇〇というふうに僕が読み上げた部分が空白の括弧になってまして、ここに当てはまる言葉を別所さんのインタビューを通して親子で考えてみてくださいねというドリルなんですね。ちょっとこの辺がユニークかなと思うんですけどね。どれだけ何々できた、何ができたか、俳優にとって、また別所哲也にとって何が究極の価値なのか、これはね、面白いと思います。じゃあ早速ですね、この15人のトップランナーたちのインタビューご紹介していきたいんですけど、今日は一人、僕とディレクターが、この人面白いなと思った人をご紹介しようと思います。野菜ケーキで人気に火がついたパティシエの柿沢彩さん。情熱大陸やカンブリア宮殿、またソロモン流などテレビ番組への出演も多数で、2008年にはオールナイト日本のパーソナリティを務めるなど非常に話題の方ですが、この柿沢さん、本当ちっちゃい頃から動物好きで、アーノルド・ノーベルのドロンコ豚という絵本を読んだことがきっかけで、将来は豚を飼って暮らしたい、豚を飼って暮らすにはどうしたらいいかと考えていたそうです。非常に可愛い女の子ですね。ユニークだし、ちょっと変わってるし、ね、で、ある日ですね、フランス料理の材料であるトリュフは豚が掘っているということに気づいて、柿沢さんはこの豚と暮らすためにもトリュフについて調べようと思って、で調べ始めた。 で、それがきっかけでフランス料理に興味を持つようになったといいます。で、ここから豚からトリュフへと、すごい方向転換ですけど。で、さらに柿沢さん体が弱かったらしくてですね、学校を休むことも多かったそうなんですが、柿沢さんのお母さんはどんなに忙しくても毎日きちんと栄養バランスの良いご飯を用意してくれたといいます。こういった経験から柿沢さんは食生活の大切さを心に感じて、食べて健康になる料理を作りたいと思うようになったといいます。そう、トリュフからですね、自分もその料理を作る側になりたいというふうにこの辺で思ったわけです。で、まあ、これが後にね、野菜ケーキを作り始めた原点になってるんですが、この辺りちょっと詳しく言いましょう。野菜ケーキというのが、まあ、まさにその柿沢さんのね、まあ、この今を代表するような、まあ、人気商品ですが、フランスに留学してホテルリッツが経営する料理学校で学んでいた時、柿沢さんはどうしても越えられない壁にぶち当たったそうです。それは調理の下ごしらえとして鶏の毛をむしったり内臓を取り出したりという作業で、まあ、動物が大好きだったその柿沢さんにとって非常に衝撃だったそうなんですね。で、どんなに頑張ってもこの作業にだけは慣れることができなかったといいます。で、これを一生やっていくのは無理だと誘った柿沢さん、まあ、挫折して一旦帰国するんですけども、まあ、その後動物の毛をむしったりする料理をしないでもいいという調理を目指して、まあ、ケーキ店で働き始めます。ところがですね、ここでもまたちょっとした壁にぶつかるんです。ケーキというのは非常に美味しいし見た目も綺麗なんですけども、まあ、見た目も味も美味しいケーキを作るには着色料などまた食品添加物、大量な砂糖、こういったものを使うことは避けられないと言います。でも柿沢さんが本来やりたかったのは食べて健康になる料理を作りたかった。そんな思いとですね、この見た目重視のケーキ作りにギャップを感じて、まあ、悩みはこの美味しさプラスアルファで何かできないかというのを考えるきっかけになっていたと言います。で、結果的に柿沢さんはですね、まあ、本当にやりたいこととしてマクロビオティックと出会うんですけども、まあ、このあたりはちょっと、まあ、皆さん読んでみてください。ただ食べて健康になる料理を作りたくて、で、動物を殺すのは私は嫌だった。それでケーキ屋に入ったんだけど、ケーキはその不健康だから健康なケーキを作りたいと言って野菜ケーキにたどり着いていくというのがね、なかなか面白かったです。で、この柿沢さんのお話、僕何が面白かったかというとですね、最初はその豚が好きだった。で、豚からトリュフ、トリュフからフランス料理、フランス料理からケーキ屋に行って、ケーキ屋から野菜ケーキ。結構ね、言い方失礼なんですけど、調理師としてこれやりたくないこれやりたくないってどうなのかなって思いながら読んでたんですよ。だって動物殺したくないとかねえ、調理師しょうがないじゃないと思うんですけど、あえてそれをやらずに成功の方にこう導かれてったっていうのが僕はすごいなと思います。柿沢さんはこういう風に語ってました。自分のたどり着きたい目標が定まっていると人は強くなります。私の場合は途中で方向性の違いを感じ焦ることもたびたびでした。でもとにかく頑張って続けていると全てのことは最終的につながっていくんです。うん、なるほど。まあ、柿沢さん自身もやっぱりね、その方向性の違いを感じた時にこう悩んだみたいなんですけども、結局その全てを経験として消化させて、最後、まあ、その野菜ケーキの次もあるかもしれませんけども、経験としてね、生かしていくというのが大きいんじゃないかなと思います。で、もう一つ、柿沢さんの言葉、これはまあどんな仕事にも言えますね。人生の中で仕事をしている時間は長いので、一生やっていくにはまず自分が好きなことでなければなかなか続けられないのではないか。だからこの本を読んでいる子供たちにはちょっとした好きでもいいのでやって楽しいと思えることを探してほしい。そのためには自分の視野を広げ、できそうなことがあったら迷うことなくチャレンジしてほしい、というふうに言ってます。うん、これはね、僕も賛成ですよ。まあ、僕自分の好きなことを仕事にしてますけどね、これ好きなことだから今ね、ちょっとたとえこう生活苦しいなと思っても耐えられますけども、これ嫌いなことだったら絶対耐えれないですよ。 だからね、まあお金とかそういうのも大事だと思うんですけども、あとその結婚したいからお金貯めるとかね、そういうの大事だと思うんですけど、まずはその好きなことが仕事にならないかどうかを考えてみてはいかがでしょうか。でそのためにですね、こちらの本非常に役に立つと思います。まあ、ほとんどの人が自分が好きなことを仕事にするためにやってきたことを書いてますので、特にですね、今日紹介できませんでしたけど、脳研究者の池谷裕二さんなんてのはね、僕と似てて、まあ、家がその商売工場をやってまして、それを継ぐのも嫌で、なんとなくその研究したいと思って本当に脳研究者になっちゃったという、まあ、なんとなくって失礼ですね非常に頑張って研究者になったというのがありまして、このあたりを見てほしいと思います。まあ、こんな感じですね。まあ、15人のトップランナーたちのインタビューを通じて皆さんの人生を考える一冊となっています。14歳のとついてますから、著者さんというか編集者さんとしてはね、まあ、14歳をターゲットにしたいんだと思うんですが、まあ、ぜひ皆さん今からでも遅くなりません。まあ、20代前半30代でも自分の人生こちらの本で考えてみてください。では書籍情報です。14歳の人生練習ドリル、親子で学ぶ考える自分の人生哲学、菅原明子編、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の方はいかがでしたでしょうか。まあ、最後にですね、こちらの本に出てくる15人のトップランナー、お名前だけ一気にご紹介したいと思います。継承略でいきます。俳優別所哲也、脳研究者池谷裕二、弁護士土井かなえ、医師安藤孝雄、プロサッカー選手奈良崎誠吾、 DNA 取締役難波智子、パティシエ柿沢彩、渡見取締役会長渡辺美希、演出家宮田恵子、メイクアップアーティスト黒田恵三、建築家中村博史、俳優歌手鶴野武史、陶芸家青木亮太、探検昆虫学者西田健二、ギタリスト村地香織というメンバーです。まあ、皆さんが話を聞きたいなという人はいましたでしょうか。鶴野武史さんとかなかなかね、面白くてまたいい話だったので、まだこの野郎と思う部分もあったんですけれども、まあ、ぜひ、ね、見てみてほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。